今日はヨハネの手紙の第1の第2章3節から6節を通して見てまいります。クリスチャンがといいますか、イエス様を信じた後に経験することとして、信じたその時は嬉しくても、しばらくすると自分が本当に救われているだろうかと、試練の中でまた、いろんな自分の罪深さが気がつかされる中で、以前より悪くなったような、こんな私が救われていいんだろうかという疑念が、遅かれ早かれ出てきて、そして、人から突っ込まれたり、また自分自身で悩んで、自分は本当にクリスチャンとしてふさわしいのだろうかと、特に人と自分を比べて、考え込んでしまうということが、現実に起こります。その中で、世の教え、また世の生き方が素晴らしく見えてしまったり、そして、自分はクリスチャンとしてやっていけるだろうかというふうに、思い悩むことが現実にあります。特に聖書を、単純に読んで、いいと思っていたら、いや実はそうではないんだという話を聞くと、不安に駆られることが、昔もありましたし今もあります。そんな中で、信仰の確信を持てるためにこの手紙が、書き送られました。誤った教えが横行してなければいいんですけども、キリストの救いが広まるにつれて偽物もどんどん出てきます。そして今も繰り返し繰り返し出てきています。ヨハネは喜びが満ちるようにと、そして神を知っていることを確信できるようにと書き送っています。では3節から6節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、2章3節から6節。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。天の父様、はっきりと、このように救われているものと救われてないものの違いが宣言されています。私たちが、この神様の、見極めの、言葉に、大丈夫と言える確信を新たにできますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙には、反キリストという言葉が出てきます。イエス様の救いを否定する考えや、また人々、 教えについて言われています。その中で私たちが自分たちこそ紛らわしい教えの中で、またそんなことはっきり言えないんじゃないかという惑わしの中で、私は救われていると確信できるのはどんな根拠によるのかということを一つ一つ確かめています。一章では2つのこと、神様が実際に人となって来られ、そして歩まれた。遡るならば、神様は確かに私たちの世界に関わって来られた。そして約束を与え、それを守って来られたという歴史の事実に、揺るがされない歴史の事実に私たちの信仰は土台を置いているということ。同時に、クリスチャンは現実の歩みの中で罪がまだ完全に清まっていないということ、罪の世界にあり、また罪に支配された肉の性質を抱えながら歩んでいるということも事実であると、そのことを認めているように。罪がないと言ったら、それは神を偽り者とすることだと、そういう誤った教えをヨハネははっきりと指摘しています。そしてその中で、神様は確かに生きて働かれ、真実に約束をしてくださっている。でも私たちのうちには信じても罪が残っている。で、神様は罪をお嫌いになり、罪のある者は天国に行けませんということも主が言っておられることです。では、どうして私たちは救われています、天国に行けます、また今も神をうちに宿してますと言えるのか。テキストには、導入の部分で3つのことがこの2章で明かしされていることを簡潔に記させていただきました。今日見るところはその中の3節から6節で1番目の部分です。神を知っている者は正しい生き方をしていますと。御言葉に従う生き方をしています。この現実によって救われていることを確信できます。第二の証拠は、3節から6節は神様に対して言葉に従ってますということでしたが、人間関係において兄弟姉妹を主にあって愛していますということによって救われたことを確信できます。そして最後の2章の18節から27節、これは次の機会に見ていきたいと思いますけれども、私たちは真理に立っています、キリストの言葉に立っていると、そのことによって救われていることを確証できますと、そう告げています。そして、この手紙は3章以降はそれを具体的に例を挙げて教え、また指針を与えています。この御言葉に従っている、兄弟を愛している、そして真理の福音の真理に立っている、この3つによって私たちは神を知っていると確信し証しできるのです。 今日はこの3節から6節のところを共に見ていきたいと思います。3節をもう一度読みいたします。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることが分かります。この神を知っているという言葉ですけども、ヨハネの福音書の14章の5節、イエス様が天に帰れるときに弟子たちに語られたことですけども、トマスが、こう、質問します。トマスはイエスに言った。主よ、どこに行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエス様は有名な6節で、私が道であり真理であり命なのですと、自身を通してでなければ、また自身を通しするならば必ず父の身元に行くと教えられました。そして7節、あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。目の前におられるイエス・キリストを見て知るならば、それは神様を見、神様を知っているのですとイエス様は告げました。そして14章の17節に、聖霊の約束の中で途中から読みいたします。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。聖霊を弟子たちは知っているし、やがてですけども主が送られて、聖霊を送られて共におられる、うちに住まれるようになるとイエス様は約束されました。ヨハネの福音書17章の3節、イエス様はこう教えられました。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。イエス様は祈りの中でそう明かされました。永遠の命は、神を知り、またキリストを知ることだと。聖書は一貫して知るというのは、ただ知識として知っているだけでなく、体験を持って深く知ることを意味しています。共に歩み、共に働く中で、共に生きる中で、この方がどんな方なのか、何を考え、また何をしてくださっているのか、何を願っておられるのか、そういうことを共に歩む中で知り、信じ、そして深く知っていく、また愛していく、これが聖書の知るという意味です。 聞いたことがある、見たことがあるでとどまらないのです。そしてキリストを知る者は、ちょうどブドウの木と枝のようにとどまるのです。そしてとどまるときに、真理、つまりキリストは自由にするとイエス様は教えられました。罪から解放して神の御心に従うものとされます。同じくヨハネの福音書の8章の31節と32節をお読みいたします。ヨハネ8章31節32節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この真理はあなた方を自由にしますというのは、国会図書館にも刻まれている言葉ですが、真理、キリストは私たちを自由にすると、罪から解放し主の御心に従うものとする、とこのことがイエス様を信じてとどまる者に主がなさることです。一方、4節5節に出てきます偽り、本人は自覚してないかもしれませんけども、偽ってキリストを知ってる、あるいは信じているというものは、何々について知っているという知識によって信じている、そして自分の、知る力と、そして、行う力に信頼して行おうとします。立法主義者がまさにそうでしたし、またギリシア違法の宗教も皆そうで、頭で知って、そして努力して行って、正しいもの、強いもの、清いものになるという考えです。しかしキリストの福音は違います。神様を知るということは、神様を信じて共に歩むことです。私たちをキリストのもとに留めてくださるのは神様で、私たちがしがみついているのではありません。よく猿の信仰、猫の信仰とありますけども、子猿が母親の母猿に仰向けになりながらしがみついているって言って、手を離したら落ちてしまうというのが猿の信仰と言われており、また猫の信仰というのは、もう首のところを掴んで噛んで子猫を運ぶイメージで、親猫が捕まえているので、子猫はしがみついていようといまいと落ちることはない、 パウロはキリストが私のうちに住んでおられると、証しし、またキリストが私を捕らえてくださったのですとフィリピ書に証ししています。とどまるのは、神様のもと、キリストのもとに行って、委ねただけ、私はそれだけです。神様が捕らえてくださって、そしてうちに生きて私たちを、作り変えて、神の言葉を主体求め、また実行するものに、作り変えてくださっているんです。神様の御心はご自身を拒んだまま、この教えは良さそうだから、実行して自己満足するということではありません。それは神の言葉にも最初から前提が違って従っていません。それはどの程度できるかできないかという問題ではないのです。それは親子関係に当てはめて言うならば、私はあなたを親と認めない、でも私は良い人生を歩んでいけますと言って、同居するかしないかは別として、親として認めないながら自分だけでやっているという状態です。神様に対してそういう態度で行っていたら、出発点から御言葉に従っていません。しかしどんなに足りなくても、主に信頼して主のもとに心から留まっているならば、御心を行っているんです。自分の知識に頼り、自分の力に頼っているものは、神様を愛し信頼するというところでつまずいていますけども、信じたものは神様の愛に捉えられていて、神様を信頼していますので、神様の助けによって神と共に歩みます。そして神様がどんなに私を愛してくださるか、そして恵んでくださるか、守ってくださるか、それを知っています。知っているということは結びついているということなんですね。今私が、教会に来ているのは私の努力ではない、極端に言えばですね。そして聖書の教えを守っているのも私の力ではない。でも神様が私を導いてくださっている。そのことをキリストを信じた者は分かっているというんです。私たちの信仰生活はどうですか。一方、ヨハネの手紙の第1の2章の4節5節、神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。聖書の律法、命令、それは細かな規定は別として、その基本は神様を第一に愛しなさいということであり、そして人を自分自身のように愛しなさいです。この2番目の大切な戒めについては次回見てまいりますけれども、神様を愛している、神の愛を受け入れてそれに応えようとする者は愛しています。しかし偽り者、キリストを単なる知識を与えるものだというふうに考えて、あとは 今まで通り自分の意思と努力でやりきれると考える人たちは、偽り者、神様を否定する者だと言います。なぜなら、人の努力によって人は義となることはできないと神様は言っていらっしゃるのに、それを否定しているんです。神様が嘘を言っていると主張しているわけですから、それは神の前に偽り者です。知っていると言いながら守っていません。出発点からですね。神様を拒んでいて真理があるわけはありません。一方、御説にありますように神の言葉を守っているならばと、イエス様が律法学者に神の技をするためにどうすればいいんですかと、神が使わしたものを信じること、それが神の技ですと。イエス様を信じたということはそこから出発したのです。その結果、神の愛が完全になりました。神を知っていると言いながら神の命令を守っていない者は偽り者とありました。自分の、理性や力に信頼して、そして神様を愛さなくても大丈夫と考えている人たちです。それで大丈夫ということはもう罪を認めていないということです。基準は自分自身に置いています。当時は理性の力についてはそれでは全然人生変わらないなというふうに分かってきたので、まじないや、超自然的といいますか、恍惚、感情に訴えて、ひらめきによって自分が変わるんではないかということが流行っていました。しかしそれも、生き方を変えませんでした。人の生き方を変えるのは神を受け入れること以外に道はなかったのです。神の愛が全うされると今ね書いていますけども、愛は一方通行では完成しないんです。もちろん神様は一方的に私たちを、神を知らないで、また知ろうとしない私たちを愛してくださいました。私たちを愛するという点では、神様の愛は完全です。しかし、それは成就していません。片思いではなく、相思相愛になってこそ愛は完成しますね。人間関係でも同じなようにです。私たちは、キリストを通して神の愛に気がつかされ、そして、神の前に、いけないなと思っても罪のために帰れなかったものですけども、しかし許しのための犠牲をキリストは払ってくださって、もうただ帰ってくればいいと招いてくださっていました。 それに感謝してありのままで受け入れてくださっている主のもとに立ち返りました。そして神様から愛を注がれて神様を愛するものとされました。こうして神様は私を愛しておられる、そして私も神様を愛している、そうされたんです。相思相愛の関係に、これが完全となった、完成した愛です。もちろんこれからさらに清められ強められていきます。絆が深まっていきます。じゃあ基本的に結ばれたんです。そしてその結果、6節、神のうちにとどまること、そしてキリストの歩みに習っていくことが実現いたします。もしとどまって何にとどまっていると言ったら、また偽り者になってしまっていますけども、神様が捉えてくださっているからとどまることができます。そしてイエス様が共に歩んでくださっているからキリストの歩みに従って行きます。肉の生まれつきの肉の性質はそれができません。肉の性質でなそうとするならば、パウロは告白したように、私はなんて惨めなものでしょうということに終わります。確かにクリスチャンは最初のうちは自分で何とかしようという癖が抜けきれなくて、努力しては挫折してということを繰り返すでしょう。しかし自分の努力ではどうしようもないことに気がついて、ただ恵みに頼るように変えられます。その時に自分ではなくキリストが私のうちに生きておられるんだというパウロも告白していることを体験していきます。そしてイエス様の前にすべてさらけ出して、イエス様にすべて取り扱っていただくことによって、キリストのご人格が私たちの心や体に染み入っていくんです。親しい関係になるほど、愛の結びつきが深まるほど、私たちは似てゆきますね。クリスチャンという言葉は、アンテオケで呼ばれるようになりましたけども、もうキリストに狂っていると、キリストのファンだ、そういう意味もあります。ちょうど憧れの、スターに近づこうと思って髪型を真似たり、服装を真似たり、化粧を真似たり、仕草を真似たりということに似てるかと思います。また、夫婦が年を経るにつれて兄弟みたいになっていく、似ていくというのと同じです。似ていくのは、じっと見つめ、そして一緒にいたい、そういう愛から出てくるのです。クリスチャンは、聖書は確かに私たちのという言い方をしますけども、私の主として従い、そして周りのクリスチャンを真似るところから、イエス様ご自身にを真似ていくようになります。イエス様は私に従いなさいと教えられた通りです。 そしてそのための犠牲を犠牲と思えなくなっていきます。私の主として従い、イエス様が他の人がどうであれあなたは私に従いなさいという命令に従っていき、そしてキリストの絶大な価値に気がつかされて、古い自分を捨てて、ただ主の十字架の後に従っていきます。イエス様を信じる前は、自分の十字架っていうのは忌わしい、避けたいものと、いやいや追うのかというふうに捉えていたかもしれませんけども、十字架のキリスト、つまり私たちを愛して、希望に満ちて平安のうちに十字架に向かっていったキリストのように、死のために払う犠牲は感謝と言えるように変えられて従っていくものになっていきます。それは自分の努力は大切なんですけど、したからではなくて、主が導いてくださるからなのです。そのような歩みはまだまだ完成途中です。でも根本的なところでイエス様を信じた人は、この神の命令に従っているということを覚えましょう。それが完全であるかという尺度ではなく、それが本物であるかということが大切なのです。本物であればどんなに小さいにでも、そこに命がありますので成長して大きく完成していきます。しかしかけ違って、私の努力によってそう誤った出発をするならば、悪い意味がどんどん結んでいきます。人目には素晴らしいと褒められるかもしれません。しかし神様はそれを喜びません。パリサイ人がそうであったようにです。信仰は恵みから恵みに身を結んでいきます。最後にローマ人の手紙の一章を開いていただけますか。一章の16節17節、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。天の父様、神を知っている者は神を愛し、神と共に歩み、神の命令を守ります。この恵みの、救いをどうか私たちが、しっかりと捉えて確信できるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。